大勢になりましたね、皆さん。はい、年の初めってのは一つの、まあ、決意を固める時でもあると思います。皆さん全員にご協力をお願いしたいんですけども、チャペルが結構いっぱいになってきましてね、前の方結構パラパラ空いてるんですよ。で、後ろから入ってきて、わあ、いっぱいだっていう感じでもってね、席がなくて、今日もうろうろしていらっしゃる方がたくさんお見受けいたしました。でね、目の前の席が空いてれば、一列前に行くんだという方、そして真ん中の方が空いてればね、端っこに座ってしまわないで、閉まっちゃう、端っこに座ってしまうとね、中入りにくいんですね。中に詰めて座るというね、前に、それから中詰めにというね、このことを皆さんご協力いただければ嬉しく思いますね。ある夫婦の話ですけれども、お正月になって、息子がですね、電話してきたそうです。父さんおめでとうってね、元気って、ああ、元気だよって。で、会話の中で、ところで父さん、今年の決意は何ってね、聞いたってんですよ。今年はな、ちょっと気遣いをして、母さんを一年中ハッピーにさせることだったね。それ聞いてね、わあ、父さんかっこいい。ね。そして、お母さんに代わってっていうのはお母さんに代わったんですね。母さん、父さんの言葉聞いた？聞いたわよ。母さんの決意は何？って言ったら、父さんの決意がどこまで守られるか、見張ること。まあまあ、まあいろんな決意をして一年をスタートするものですけども、今日はですね、皆さんにお送りしたい言葉があります。お手元に聖書がありますか？どうぞ旧約聖書は、ここですね、エレミア書というところを開けていただきたいんですけれども、お手元になければどうぞお聞きください。エレミア29章、10節から読み始めます。14節。キリスト教の初詣は、みんなで歌う歌がたくさんあり、そして牧師の、メッセージがあるんですね。これがユニークなところだと思います。そしてこれは、まあ、おみくじで大吉を引き当てるよりずっといいことだと思いますよ。2000年の歴史を経た、人生の指南書ですね。バイブル。聖書から、今朝皆さんに分かち合いたい言葉がありまして、ここを選びました。エレミア29の10から読み始めて、14までいきます。朗読いたします。誠に主はこう仰せられる。バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めてある日、私に祈るなら私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる。主の御告げ、私はあなた方の繁栄を元通りにし、私があなた方を追い散らした先のすべての国々とすべての場所からあなた方を集める。主の御告げ、私はあなた方を引いていった先からあなた方を元のところへ帰らせる。特にこの中で11節を中心的に取り上げたいので、このことはみんなで心を合わせ、思いを合わせて一緒にどうぞ。はい。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。アメン。今朝、ホーププラン29.11 という題でメッセージをお聞きしたいと思っております。ホーププランとはですね、希望の計画、希望をもたらす計画。 普段さまざまな不安を抱いている私たちに希望をもたらす計画があるというんですね。それは日本政府の立てた計画ではありません。どこかの自治体の計画でもありません。天地の作り主がお立てになった計画です。聖書の中に遠い昔に記録されて預言者エレミヤを通して与えられたその言葉、それが29章11節というこの箇所にあるんですね。私たちはまあ21世紀に入って天11という数字に不吉なものを感じているんではないでしょうか。ニューヨークの 9.11、 福島の 3.11、 でも11という数字はまた希望と喜びの数字でもあるのですね。皆さんご存知でしょうか。私にとってまず 1.11 があります。何ですかそれは、ね、かわいい孫の誕生日です。今日来てるんですけどもね、東京深川に住んでいます次男の吉谷律子の間に与えられた、かわいらしい女の子ですけども、1月11日生まれです。どこにいますか。ちょっと手を挙げて教えてください。あ、母子室の方に入ってるんですか。はい、どうですか。はい、名前はアンちゃんと言いますね。なんか将来スターになるかなと思ったりするんですけども、アンちゃん 1.11 で、皆さんの中にもそういえば私も月は違うけども11日生まれって方どれくらいいますか。いるんじゃないですか。あっちにもこっちにも、はい、いますね。はい、そうですよ。そして11っていうならばね、 11.1 ですけども、11月1日は私と家内の結婚記念日でもあります。1が3つ並んで111なんですけども、ワンダフルな日です。そして皆さん、クリスマス、私はここに立って今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりましたという、あのクリスマスの喜びのお知らせのメッセージをいたしました、ね、聖書箇所覚えてますか。ルカの 2.11、 2章11節なんですね。そうです。そして今日 29.11、 エレミヤの預言書のこの言葉を引きたいと思いました。ここには心を躍らせる喜びのメッセージがあるのですよ。さっき読みましたが、もう一遍いいですか。11節ご一緒にどうぞ。はい。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。嬉しい言葉ですね、皆さん。私はって一体誰がそんなことを言ってんですか。この天地の作り主です。そのお方のことを聖書は天の父と呼びます。天のお父さんです。お父さんが可愛い我が子のために、我が息子たち娘たちのためにという思いでもって、私たちのために立てていらっしゃる計画があるんですね。それがこれです。この言葉は一体いつ書かれたんだろうか。どんな状況の中で。そうです、時代で言うならば紀元前7、800年の頃です。イスラエルの国家は主の教えに逆らって南北に分裂して、北王国はアッスリア帝国にめちゃめちゃにされます。そして残った南王国も今やバビロン帝国に連れ去られようとしていたのですね。まあ、灰色の未来に困惑した民に向かって預言者エレミヤが届けた主の約束の言葉、それがこれです。希望のプランです、ね、Hope Plan 29章11節、私には計画があるのだとおっしゃるんですね。 I have a plan for you、 天のお父様のお言葉です。それは災いではなくってあなた方に将来と希望とを与えるためのものだ。 Hope Plan なんですね。今からお前たちは確かにバビロンに連れ去られていく、引かれていく、捕囚 捕虜としてね。しかし私は70年の計画をそこに立てている。70年の時が来たならば、10節にはそう書いてありました。誠に主はこうおっしゃられます。10節、バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる、もう一遍祖国に返してあげるぞってんですね。これがホーププランなんですね。お手元にアウトラインがあるでしょうか。そこにまず A のポイントとして、明日のことはわからないと書いてあります。2020年のオリンピック東京開催が決まりました。でもその年のうちに都知事が辞めさせられました。困難です。またソチオリンピックの、東京オリンピックの年なんですけれども、ロシアのあちらこちらで自爆テロが起こって不安です。一体明日何が起こるんだろうか、ね、明日のことがわからない。先日ある小学生がなぞなぞ遊びしてましてね、そこに私も入れてもらったんですけども、口を開けると舌があります。その子を読んですね、口を開けると舌があります。でもどんなに見ても見えない舌があります。それはどんな舌でしょうなんてね、一生懸命考えたんですけど、わからないで降参しました。降参、明日ですなんてことなんですね。明日は見えないって、それはそうですね。この間のコンサートでボーマン夫人が歌ってくれましたね。明日はどんな日か私は知らないという歌詞です。晴れか嵐か曇りとなるか、本当にこの世の中の天気図ってのはなかなか読めません。安倍さんは馬年うまくいきますなんて言ってね、いい調子ですけども、でも不安がいっぱいです。明日のことはわからないのです。いつどんなふうに変わってしまうか、どんな天災が突如起こるか。だから謙虚であれと聖書が私たちに教えていると思いますね。知恵の王ソロモンが残した言葉、箴言の中の言葉ですけれども、明日のことを誇るな。ここ一緒に読んでみましょうか、どうぞ。はい。明日のことを誇るな。一日のうちに何が起こるかあなたは知らないからだ。本当にそうですね。NHK のドラマの中にはしょっちゅう起こしたことが取り入れられています。今のドラマでは関東大震災のことが取り入れられ、さっきのアマちゃんの時には 3.11 との遭遇が出てきましたね。あのところで、まあ、ヒロインのアキが東京に出ている間にそのことが起こるわけですけども、それを聞いてアキは北三陸町に帰ります。そしてかつてみんなで作ったアマカフェというあれがですね、もうめちゃくちゃにされている、その背景を見て呆然とするその場面があるわけですけれども、ご覧になった方は思い出すでしょう。あの時におばあちゃんの、夏さんですね、夏ばっぱと言ってますけれども、このおばあちゃんが秋に向かって言った言葉を私は心に留めました。誰のせいでもね、自然の便利なところできるだけ利用、できるだけ利用して、怖いところには目さつぶってそのうつぬ忘れてしまう人間の傲慢さだってね、そのセリフですね。自然の便利なところは利用できるだけ利用しておいて、しかし怖いところには目をつぶってそのうちに忘れてしまう人間の傲慢さだ。私たちはこうした自然災害の猛威を体験するときに、この大自然の前に謙虚であれと自らに言い聞かせる必要がありますね。ということはまた、この大自然をお作りになったお方を恐れよう、その方の前に謙虚であれということでないでしょうか。ヤコブの手紙の中にある言葉を思い起こします。よく聞けとね、明日これこれの町に行き、そこに一年いて商売をして儲けようという人よ。明日のことはわからない。自分の命は一体どれほどのものか、現れたと思ったら消えてしまう霧に過ぎない。むしろこう言うべきだ。主の御心なら生きていて、このことを、またあのことをしようと。これ本当に知恵の言葉ですね。 そう思いませんか。次の瞬間に何が起こるかわからないのです。ですから、主がお許しくださったらば、まず生かしていただこう。そこからスタートしなきゃいけないですね。そして、もし生かしていただけたならば、これもしよう、あれもしようかな。もし生かしていただけたならばというね、まずそこからスタートしなきゃいけない。生かしていただかなければ自分は何もできないのです。その無力を謙虚に認めなくてはなりません。そう。そしてその上で、今日見たいのは、心を尽くして主を呼び求めようというところです。あなた方のために立てている計画がある。それは、平安を与える計画、将来と希望を与えるためのものだ。どんな悲しい境遇に今あなた方が置かれていようとも、諦めるなと言って声をかけてくださった。このお方、このお方のお言葉を心に刻んでですね、心を尽くして、主よと呼び求めなさいということですね。十二節、あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るならとありました。皆さん、歩きながら祈ることありますか？私、時々あります。切羽詰まったものを感じるとき、もう歩きながら、動物園の熊のように行ったり来たりしながら、また道を歩きながらでもですね、主よ、道を開いてください。解決を与えてください。私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私は聞こう。あなたが心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるよって。普段忘れているかもしれませんけど、私たちは天地の作り主のもとからですね、迷い出た羊なんです、もともとはね。私たちはみんな、この羊飼いのもとから離れ去ってしまった。イザヤ書の中にもね、厳しい言葉がありました。私はあれ読んで本当にそうだなと思いました。今開きませんけどもね、牛はそのマグサオケを知っている。飼い主を知っている。それなのに、私の民は悟らないって言って。まあ子供がね、何かに気を取られて、可愛いワンちゃんか、猫ちゃんかに気を取られて、追っかけていって、親元からはぐれ出すって、よくあることですね。で、自分が迷子になったことに気がついて、わーんと大きな声を上げてですね、ママ、パパって探し回るわけですけれども、ママやパパの方も、それ以上に、我が子がどこに行ったのかとね、名を呼んで探し求めます。天地の作り主と私たちの関係はそうなんです。しばしば、この迷子の羊の例えを用いてイエス様は、私は、その失せた一匹を求めて、どこまでもどこまでも探し続ける。そして見つけたならば、肩に担いで帰ってくる。言われましたけども、その関係を私たちは覚えておきたいと思います。天のパパ、この天地の救い主の方でも、迷子の私たちをいつも追い求めていてくださるということですね。それが聖書が描く救い主の姿です。今朝私たちここに集っておりますけれども、あなたはいかがですか？自分が迷子の状態にいるということにお気づきでしょうか？もし気がついたならば、主の名を呼びましょう。主は今、十字架のゆえに、帰っておいで。いや、私が呼ぶ、この呼び声を聞いて、さあ、私が広げた手の中に帰っておいでと言ってくださいます。十字架のゆえに許して回復してくださるんですね。私たち日本人の罪は、まあ日本人だけでありませんけれども、多く日本の罪として私は自覚するのは、こんな風に四方を海に囲まれ、海の幸、山の幸、自然界の恵みをこれほど豊かに受けているのに、その与え主、作り主をもっとはっきり知ろうということをせずに、また恐れ敬うことをせずに、自然の恵みを利用できるだけ利用して、与え主への感謝を忘れてしまっていると思います。目を覚まさなきゃなりません。こんなに見事に できているこの花、また生き物、これは偶然ではない知恵を持って思い込めてこれらを作ってくださった作り主がいるはずだと、その素朴な探求心を働かせてですね、聖書を開けるならば私がそれだよと天のお父様は支えてくださいます。心を尽くして主を呼び求めよう、そうするならば必ずこの方に出会います。そして大切なもう一つの点、それはこの天の父を信頼して生きようということですね。この点で私はヤベツのことをもう一遍思い出すんです。ヤベツ、去年の元旦礼拝でも取り上げた人物です。彼は家庭環境のハンディを恨んだりせず、天の父の力を受けて出世したヒーローです。まあ、旧約聖書の中にはですね、読んでるうちになんかでも退屈だなって思うところが何箇所かあります。私はカタカナ砂漠なんて名付けるんですけども、やたらとカタカナの名前が永遠と続く系図などを読むときですね、まるで砂漠を旅するような殺風景で退屈なことを思うんですけども、歴代史第一の四章もそういうところです。今朝はそこをあえて開きませんけども、後で見てください。そういうところなんですけども、砂漠の中で突如オアシスに出会うような、そんな記事が出てくるんですね。それがヤベツという人の話です。短いところですので、まあ聞いてください。こんな風に書いてあるんですね。ずっと系図が並べているカタカナの後に、四章九節、ヤベツは彼の兄弟たちよりも重んじられた。彼の母は私が悲しみのうちにこの子を産んだからと言って、彼にヤベツという名をつけた。ヤベツはイスラエルの神に呼ばわっていった。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように、御手が私と共にあり、災いから遠ざけて、私が苦しむことのないようにしてくださいますように。そこで、神は彼の願ったことを叶えられた。という短い話ですね。うん、皆さんこのヤブスという人物ね、天国に行った時に必ず会えると思いますので、名前を覚えておいた方がいいと思います。あなたでしたか、ヤブスさんってね、ちょっと覚えにくいと思ったらば、キャベツと覚えてください。キャベツの木を抜くとヤブスになりますね。だから気の抜けたキャベツと覚えてもいいんですけども、このヤベツは知る人と知る、知らない人は知らない。当時のセレブでしたよ。で、ここにも、何ですか、彼の兄弟たちよりも重んじられたとあって、そしてこう、1、2ページ手前に見ますと、2章のおしまいにですね、ヤベツという名前の町が出てきます。おそらく、この出世頭のヤベツの名にあやかってね、町の名前となったでしょう。そう思うとですね、これ本当に当時有名な、知るこそ知る人ぞ知る、ね、セレブだったんだなと思いますね。そうです。兄弟たちよりも重んじられ、普通まあ長男が重んじられるんですけども、彼は次男か三男かわかりませんけども、出来のいい兄弟たちの中で抜きん出て出世した男でした。生い立ちは詳しく書いてないんですけども、ただ書いてあるのはこれですね。彼の母は、私が悲しみのうちにこの子を産んだからと言って、彼にヤベツという名をつけたと。苦しみのうちにこの子を産んだからと言って、その理由でもって彼にヤベツという名をつけた。ヤベツってじゃあ一体どういう意味なんだろう。脚注を読んでみますと、悲しみという意味だったと言うんですね。うん、これを見て私、と思いますよね。子供に名前をつけるときは、まあ、どんな大変な境遇の中に生まれたとしてもですよ、希望を持って、願いを込めて、例えば栄える、子でやってほしい、栄太郎とかね、あるいは勝利者でやってほしい、勝利とかね、勝利という漢字が出てそう言ったりするわけですよね。いくら悲しいことがあったとしても、もうそれを乗り越えるために、まあ、喜びをもたらす子になってほしいという祈りを込めてね、喜びの一、喜一とかね、喜びが代々続く子、清子とかね、喜び美しい、君とかね、つけるんですけども。なのにね、この母親と来たらば、もろに悲しみくんってつけるんですね。これ悲劇ですよね、皆さん。例えば日本名としてね、山崎秀樹ならいいですけども、山崎悲劇。 なんて名前つけたら、それこそ悲劇でしょう。なんという愚かな母親だろうってね、そういう印象をこう受けるわけですよ。まあ、時たま愚かな親がいるもんです。すごい名前つけるんですね。悪魔くんという漫画が流行ったあの時代にね、実際我が子に悪魔と名前をつけて役所に登録しようとして出生届を出した親があったそうですよね。さすが役所はね、受け付けませんでした。お考え直しになった方がいいですよって。そうでしょうね。でも皆さん今、まあキラキラネームって言うんでしょうか、そういう名前が結構流行ってましてね、どうなんでしょう。例えばこうちょっとプリントに書きましたかね。光るという字と宇宙の宙、なんて読むんですかこれ。男の子の名前だそうですからね。読めます？ピカチュウだそうです。本当にそんな名前つけるのかなと思いますね。で、次のこっちは女の子ですね。わかります？なんて読むんでしょう。クララだそうです。クララ、うん、アルプスの少女ハイジのお友達って出てきますけどね。うん、で次はこれすごいですよ、ね、読めますか。ジャスミンですって。ジャスミンちゃん、ハーフじゃないんですよ、日本人ですよ。よくもまあ、でもあえて読むならこれマリカでしょうね。だからね、もう仕方ない、もうマリカで通すことにしましたって言ってますけども、戸籍上ではジャスミンなんですって。さて、矢別もそうです。出席を取ります山崎悲劇くん。はい。友達は笑うでしょう、からかうでしょうね。おお、悲劇ってね。悲しみくんってわけでしょう。日本だったらね、まあ、矢別だったら、まあ、矢別のキャベツ、スカスカ頭とかね、言って、いじめられそうですよね。まあ、なんという愚かな命名をした母親なんだろうかとね、咎めたくなります。でも、こんなひどい名前をつけるからには、それなりの事情があったんだろうなと、私は想像しました。そんなバカな名前やめなさいとね、止める主人がいなかったのでしょう。母が名付けたと書いてあります。それにしてもおじいちゃんおばあちゃんがいたらば、そうですよ。そんな名前 やめときなさいって言うはずでしょう。でも、おじいちゃんおばあちゃんも、まともなおじいちゃんおばあちゃんがいなかったのでしょうか。もしかしたら出産の時期にね、頼りにしていたご主人や両親を亡くしたのかもしれない。私の想像ですけども、将来が見えなくなるほどの悲しみの中で生まれたのかも。大震災や津波のことを思うときにね、あり得ることです。それなりの訳があったに違いない。母親は私が悲しみのうちにこの子を産んだからと言って、もう先が見えない真っ暗な中で、投げやりにもなってこんな名前をつけたのかもわかりません。もしそのことを思うときですね、すごいなぁと思うのは、そういう境遇にあったにもかかわらずですよ、矢別は兄貴たちよりも重んじられる人物になっていったというんですよ、ね、笑われてもけなされてもいじけずくじけず、矢別は大きく強く成長していきます。ついに兄たちを超えて、矢別はすごい頼もしいと慕われる人物になっていった。ここから私たちは何を学ぶんでしょうか。二つのこと。私はまず第一に、率直な祈りは奇跡を呼ぶんだなとそう思いました。何が矢別を変えたのか、それは祈りでした。率直な祈りでした。実説を見てください。いや、すいません、開けてくださいって言わないで読んでくださいもないですね。読みます。矢別はイスラエルの神に呼ばわっていった。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。御手があなたの手が私と共にあり、災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてくださいますように。それはいじめられたりからかわれたり嫌な思いいっぱい彼はしたでしょうが、でもそんな中で彼は天を仰ぐのです。イスラエルの神に呼ばわってとあります。イスラエルの神って決してこう民族的なアラブ人の神、イスラエルの神、そういうふうな意味でのイスラエルの神ではありません。歴史の中に天から介入された この慈愛深い天地の作り主という意味があるんですね。そのお方に呼ばわって彼は祈るんです。私を大いに祝福してください。私の実在鍵を広げてください。あなたの御手がどうぞ私の肩の上にいつも共にありますように。災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてください。お願いします。私と私がって
一見なんか自分本位に見える。また野心的な祈り。と見えるかもわかりませんけれども、決してそうではなかったんですね。後に続く言葉を見ればわかります。そこで神は彼の願ったことを叶えられた。そこで神はと、天の父様がためらうことなく、わかった。やべつ、叶えてやろう。そう叶えてくださった。と受け取れるからですね。やべつな一途な祈りは、天の父の心を動かしたのです。天の父は喜んで答えてくださったのです。まあビジネスで、商売で、クリスチャンが繁盛することはいいことです。自分の栄光でなくて、主の栄光を求めてやる限り、と繁盛したらいいんですね。ヤベスは親を恨んだり、不幸な自分の生い立ちを呪ったりする代わりに、ひたすら天地の作り主を仰いで、呼ばわる。これは、あなたにもできること。私にもできること。率直に、これだけは、ぜひ、お願いしたい。天のお父様、私の頼りはあなただけなんです。聞いてください。率直な祈りは、奇跡を呼ぶんだ、と思いますね。そして、ヤベツに習って大きな祝福を得た人は数知れなくなります。これが一つ。そしてもう一つ大切な点ですね。ヤベツから学ぶこと、それは過去は変えられないが未来は変えられる。過去は変えられないが未来は変えられるということです。過去、自分の生まれや生い立ちは選ぶことができません。けども、これからのことでは選べることがたくさんあります。生き方について、何よりも。そして、自分の過去を振り返っても、そこに新しい意味付けをすることができます。マイナスとこれまで見てたものを、プラスに変えることができるのです。この間、刑務所伝道で、ルーテルの牧師先生が、ショートメッセージしてくださって、彼は、松江、島根県にいた時に出会った、この新道達也という牧師のことを紹介してくれたんですね。彼は何冊も本を書いてますけども、その一冊は極道牧師の辻説法ってすごい題ですけどもね、全身入れ墨です。彼の、まあ、自己紹介の言葉ですけども、私にあるものとないものを言うならば、そう、私はまず学歴なし、職歴なし、手の小指なしと。あるのは何か、前科と入れ墨と薬物経験。前科7版というんですけれども、この人が差し入れられた聖書の言葉によって生まれ変わるという体験をします。心底悔い改めて母親のもとに行って、あなたの息子たち帰ってきました。心からの詫びをし、そして本当に生まれ変わったんですね。母親はスナックを経営してましたけども、この息子の改心物語に感動して自分も洗礼を受けますね。そして自分がやってたそのスナックを改造して教会にします。教会の名前はなんと、罪人の頭イエス・キリスト教会。そういいですね。それがタイトルです。普通は地名があってね、高砂の何々教会とかね、言うんですけども。罪人の友、キリスト教会ってね、埼玉県川口ですけど、彼のもとには、それこそ無所から出たばかりの者がやってきたり、もう本当に大変な人たちが、次々とやってくるんですけども、彼は一人また一人と、本当に、こう、心砕いて関わって、生まれ変わりに導いています。彼は自分のマイナス体験、新しい光で見てるんですね。この 苦い体験を通ったからこそ自分が届くことができる、共感を持って助けることができる人たちがたくさんいるということです。彼はもう薬物中毒を経験してますからね、薬物に汚染されたときにどんなひどいことになるかということがよくわかります。理解を持って導いているんですけれども、自分の過去のその悲惨な経験、マイナス経験と思えたことは今人々を救いに導くためのプラスに転じているというね、その事実を彼はしっかり見ているわけです。まあこんな特殊な例を出して恐縮ですけれども、でも例えば三浦綾子さん夫妻などは今皆さんにとっては一番わかりやすいかもわかりません。二人の共通点は共に病弱であったということ、病弱であったということとね、それから貧しい老いたちだったということですけれども、その二つのことを大きなプラスとして受け取られたんです。そのおかげで病気の心細さがよくわかる、貧乏の大変さがよくわかる、自分ごととして共感を持ってその人たちに思いやり、その人たちを真に慰め癒す言葉を授かって書き物にし、そして多くの人々を励ましています。使徒パウロのことを考えてもそうです。パウロはかつてキリスト教の迫害者です。何人ものクリスチャンを殺しました。自分のことを罪人の頭だと自認し、こんな私が救われたのはとね、テモテの手紙の中で書いています。こんな私が救われたのは、今後キリストを信じる人たちのための見本とするためにイエス様を救ってくれたんだと言ってるんですね。どんなキリスト教に反抗する、むちゃくちゃをする、そんな人間でもキリストは許してくれて生まれ変わらせてくれる、私がそのサンプルですよと言って励ます立場に彼は変えられたんですね。さっきワーシップの歌の中で、あの歌がありました。輝く日を仰ぐとき、あれの最後の節は何だったか思い出すでしょう、ね、雨土天地のことですけども、雨土作りし神は人をも作り変えて正しく清き魂持つ身とならしめたも、天地を作られたお方は人をも作り変えることができる。他のどんな道徳宗教、で何ともいかんともしかし、することができなかった私たちでも生まれ変わることができる、新しく作り変えていただける。やべつからかわれ蔑まれていた、あのそしてもう悲劇という名前のこの人物が生まれ変わって、あいつはすごい、見上げたやつだ、みんなから尊敬され、そこにできた町がヤベツという名前になったというね、そんな事実を見るときに、私たちもどんな境遇に今あろうとも、どんな人に言えない過去があったとしても、すべてイエス様のところに持ってってイエス様の手の中で自分を身を預けるならば、死んで復活されたイエス様は許し、そして作り変え、新しい命と希望に私たちを生まれ変わらせてくださるということを覚えることができると思います。一度限りのこの人生です。主の祝福を存分に受けて生きてみたい、そう思いませんか。ですから私大いに祝福し、地境を広げて、いつも主よ、あなたの御手を私の肩に置いてください、それを感じながら私は生きたいのです。そうです、イヤベツを偉大にしたのはこの一途な祈りですね。あなたも現代のイヤベツかもわかりません。苦難の中で誰をも恨まず、ひたすら主を仰いで求めていきましょう、呼ばわっていきましょう。今日も明日も明後日もこの一年も何かがきっと起こるのです。では皆さん、共にお祈りしたいと思います。どうぞその場でお立ちくださいますか。立てる方は、無理な方は座ったままで、主を仰いで自分のうちに今起きている思いを率直に正直に申し上げましょう。天のお父様と、しばしお祈りしたいと思います。